7ヶ月前の私の安息月が始まる直前に、ある教友の方が私に送ってくださった手紙にこのようなことが書かれていました。私たちにとっては7ヶ月は長い期間ですが、牧師先生にはとっても短く思われることでしょう。過ぎ去ってみるとその方のおっしゃる通りでした。安息月を終えて家に戻り寝床に着くと、7ヶ月という期間がどれほど一瞬のものだったか、まるで一日で終わってしまったような感じでした。同じ7ヶ月という期間が待っている教友の皆様には長く感じられた反面、安息月を享受する私にとってはとても短く感じられたのは明らかな事実なのですが、逆説的に言うと実は反対でもあります。どうですか？主の中で再会してみると長く感じられた7ヶ月が一瞬で過ぎ去ったような感じではないですか？以前のように1週間ぶりにまた会った感じではないでしょうか？私はその逆なのです。7ヶ月が一瞬で終わってしまったように感じていたのですが、実はその7ヶ月は210日という日数、30万2400分に達する時間の長さほどに長い長いものでもありました。同じ時間が一方では長く、また他方では短く認識されるのは時間を認識する観点の相違のためです。時間それ自体の速度はこの世の何よりも速いものです。3400年前この地で生きていたモーセも時間が飛んでいくと短足したのはいかほどだったからでしょうか。時間それ自体の観点からは7ヶ月であろうが7年であろうが例外なく一瞬にして消え去ってしまいます。しかし意味の観点から見ると、この世の中に短い時間というものはありません。時間それ自体の観点としては千年も一日のように一瞬のうちに消え去ってしまいますが、意味の観点ではペテロの証言のように一日が千年のように長くなり得ます。どうですか？一方で一瞬の間に消えてしまった感じの7ヶ月がじっくり考えてみると、皆様にも私にも十分に意味のあった期間として、どれほど大切で貴重な時間だったでしょうか。手術ごとのジョン・ハンジョー牧師先生の説教を通して、また違った霊的清水を味わい、各自の霊的視野を広げていくには、この7ヶ月はどれほど貴重な期間でしたでしょうか。今年の私たちの教会の標語は主を待ち望めです。それで安息月に入る前に、私は最後の説教の時間を通して、担任牧師がいなくても神様が神様の体である教会をどのように責任を負ってくださるのか、教会が不信の対象として転落したこの暗い時間の中、神様が私たちの教会の未来をどのように導いていってくださるのか、謙遜の心でワクワクしながら神様の見てと摂理を皆一緒に待ってみましょうと申し上げました。そしてこの7ヶ月の間に担任牧師がいなくても、神様が神様の体である教会を立派に守ってくださったことを私たち皆が確認しながら、この時代の中で私たちの教会が進んでいくべき正しい方向は何なのか、 正しく区別し理解することができました。このような意味でこの7ヶ月間は一瞬の間に消えてしまった儚い一瞬ではなく、7年にも相当する長くて価値のある意味ある日々でした。安息月の最初の月だった2月は、安息月が始まる前に申し上げましたように、アラブ首長国連邦のドバイとサウジアラビアのリヤドに行ってきました。その時はチュニジアから始まってエジプトの独裁者ムバラク政権を崩壊させたジャスミン革命の熱気がリビアを経て中東まで波紋を広げ始めた時でした。中東のバーレーン、ヨルダン、シリアも毎日民主化デモの渦の中に巻き込まれていました。アラブ首長国連邦とサウジアラビアもやはり中東国家なので、行く先々で一触即発の危機感を感じました。3月から5月までの3ヶ月間は日本の沖縄で過ごしました。安息月に入る前は、安息月の期間中は書きたかった本を書く計画もありました。しかしそれでなくても虚弱な私の体力が昨年より急激に悪化してしまいましたので、第2期の私益のためには安息より重要なものはないという判断をしまして、この期間中は安息以外には何もすまいという気持ちで日本の沖縄へ行きました。しかし3月11日日本の東北地方を強打した震度 9.0 の最悪の地震による津波はこの地域をあっという間に焦土化してしまいました。沖縄は日本本土から離れてはいますが、毎日テレビと新聞を通じて災害現場の悲劇的な消息に触れながら、また本土から物資が思うように搬入されず、沖縄のスーパーで水のような生活必需品の販売の制限を直接体験しながら、日本滞在の3ヶ月間史上類例のない被害を受けた日本人の痛み苦しみを共有するほかありませんでした。その後6月から8月までの3ヶ月間はドイツのデュッセルドルフの北90キロに位置する小さな田舎の村ボルケンで過ごしました。地震の後遺症で苦しむ日本を離れて訪ねたドイツでは、野菜を媒体として人間に伝染し生命に致命傷を与えるスーパーバクテリアの発疹が蔓延していました。一時期野菜は注意して食べねばなりませんでした。その上観測史上40年ぶりの夏の寒波に襲われていました。それで間違いなく夏であるのに夏ではありませんでした。私が滞在していたボルケンは北部ドイツに位置する小さな田舎でしたが、現地のドイツ人が真昼でも日が差さない日は冬物のパーカーを着て出歩くほどだったのです。10年前に私が3年間住んでいたスイスのジュネーブは6月から8月までの3ヶ月間は暑い気候でした。ジュネーブもボルケンも同じヨーロッパなので、ジュネーブのようにボルケンも同じだろうと思い、真夏用の服だけ持って行った私はドイツ滞在3ヶ月の間ずっと生まれて初めて夏の寒さと死闘を繰り広げなければなりませんでした。今から17年前の1994年、当時牧会していたチュニメ教会で 1年間安息年を持った時のことです。その年の1月17日アメリカのロサンゼルスへ到着し、就寝中の真夜中に震度 6.6 の地震が起きました。一瞬の間に真っ二つに割れた高架道、歪んでしまった高速道路、崩れ落ちた建物、ガス管爆発による火災、ちりぢりバラバラになったガラスの破片などで ロサンゼルス一帯が一瞬にして阿鼻叫喚の生き地獄に変わってしまいました。翌日の1月18日はほとんどの便が欠航となったロサンゼルスの空港からなんとか飛行機に乗り、次の目的地のアメリカ東部のボストンへ向かいました。その夜、米国東部ボストンとニューヨークの一帯に史上最悪の寒波が押し寄せ、一夜にして100名余りが凍死しました。その時深く悟ったことがありました。この世の中にはどこにも本当の安息の場所はないということです。そしてそれから17年が経った今年、7ヶ月にわたる安息月の間に、中東で、日本で、ドイツで、その時の悟りを今更のように再認識したのでした。本当の安息はこの世の中の特定の空間にはありません。安息を探し求めて世界中を歩き回っても、つかの間の肉体の静養ができるだけです。肉体が休養により頑強になったとしても、歳月の流れによって肉体は衰え消滅するという意味では、すべての肉体は皆同じです。何ら大差はないのです。神様に戻っていく前までは、私に真の安息はなかったというオーガスチンの告白のように、決して消滅しない安息、この世の何者にも揺り動かされない安息は、ただただ上から神様からだけ与えられます。私が休養によって鋼鉄のように頑強な体になったとしても、私の心が世の中の反問の波風で動揺しているならば、私が立派な屋敷に住んでいたとしても、私の人生は暴風の中の一艘の小舟に過ぎません。しかし私の体が暴風と地震のど真ん中に置かれていたとしても、神様と正しい関係を結んでいるならば、天から与えられる本当の安息はこの世の何者からも揺り動かされることはありません。永遠の要塞であり、永遠の城である三位一体の神様のみ、私たちの永遠の安息所となるからです。安息月の期間中、私が読んだ詩の中で、私の心の中に長く余韻を残した詩があります。詩人のジョン・ホスン先生の古い椅子のための夕方の祈りです。今まで私が座っていた椅子たちはすべて木になりますように、これ以上春が来なくても、椅子ごとに生き々とした根が生えて、地の中に深く深く糸根を下ろしますように、糸根に垂れ下がった涙たちはすべて小さな微笑みになって、桃の花のように明るく地の中を照らしますように、今まで私が生きてきた間座っていた椅子たちはすべてプラタナスの葉のように 静かに風に揺れますように。これ以上鳥たちが飛んでこなくても、高く高く枝を伸ばして星たちが休んでいく森になりますように。休んでいく星ごとに鳥になりますように。私はなぜあなたのみすぼらしい椅子になってあげることもできず、あなたの椅子にのみ座ろうとあたふたと走ってきたのでしょうか。私はなぜあなたの椅子を一度も直してあげることもできず、壊した椅子を再び壊してしまったのでしょうか。生きるということは結局古い椅子一つ閉めることであっただけ。小さくて古い椅子に一度座ってから立ち上がることであっただけ。詩人は人生を椅子と表現しました。人生を長く生きてみると、人生は大きなものでも大したものでもありませんでした。人生はせいぜい古い椅子一つを閉めることでした。新しい椅子でも歳月が流れると古くなるものです。いくら強健な体といっても、歳月が流れれば衰え消滅するのは誰一人として逆らえない自然の法則です。だからといって人生が無限に長いわけでもありません。人生は始まるや否や古い椅子に一回座ってから立ち上がることのように、瞬く間に終わってしまいます。この事実を悟るならば、自分の人生の椅子が古くなる前に、たとえ今古くなろうとも、誰かと一緒に人生と幸せを共に分かち合えるように、自分の椅子を正しくして培わねばならないのではないでしょうか。しかし人々はそのようにはしません。虚しい欲望とつまらない自分の性分と訳もなく奔走することで、自分の人生の椅子を壊してしまい、自分は言うまでもなく他人も座れないようにしてしまいます。その上、他人の椅子まで貪ろうと、他人の人生の椅子さえも壊してしまいます。このように過ごして人生の黄昏を迎えてから、やっと残ったものはみすぼらしい古い椅子一つだけであることを悟り、その美しくて無限の可能性を持っていた自分の人生の椅子と人の人生の椅子を、呆れるほどひどく壊してきた自分の愚かさを後悔します。そして今からでも自分の古い人生の椅子が大地に根を下ろして、葉をつけながら明るい桃の花を咲かせ、地の闇を照らせるならば、どれほど良いだろうか。天の星たちが休息し、その星一つ一つが鳥に変わる、そんな生命の椅子になれたらどれほど良いだろうかと探索します。しかしいくら探索してもそれはもう不可能なことです。古い椅子が新しい椅子に戻れないように、一度古くなり衰退した人生は決して昔には戻れません。 それは絶対に不可能なのです。しかしそれはまた必ず実現可能なことでもあるのです。人間の能力では絶対に不可能ですが、イエス・キリストの中では必ず可能なことなのです。今日の本文が私たちに与えてくれる教訓がまさにそれです。私たちが4週目として読んでいる今日の本文は第1回エルサレム公会議に関する証言です。2000年のキリスト教史上初めて開かれたエルサレム公会議の主題は異邦人に対する割礼の是非についてでした。2000年前、初代教会を構成していたユダヤ人たちの中でイエス・キリストの救いは神様の選民であるユダヤ人にだけ限定されているという誤ったユダヤ主義的な思考から抜け出せなかったユダヤ人たちが多くいました。ユダヤ教がユダヤ教に改宗を望む異邦人たちに割礼の義務を要求するように、イエス・キリストの福音を迎え入れクリスチャンになることを望む異邦人クリスチャンにも救いのための必須条件として必ず割礼を要求すべきだと彼らは主張しました。割礼が救いのための必須条件というのは立法に従おうとする人間の先行的行為が救いの絶対条件という意味と同じことだったのです。それはただ単にイエス・キリストの十字架と貴重な血の功労で救いを得るという福音に正面から背く完全に間違った主張でした。イエス・キリストは誤ったユダヤ主義思考で縛られた人間を解放するためにこの地に来られたのに、問題のユダヤ人たちはイエス・キリストが自身の血の代価で解放した人々を再び誤ったユダヤ主義に縛りつける過ちを犯していました。エルサレム公会議が始まって問題のユダヤ人たちの主張を最後まで聞いたペテロがついに立ち上がりました。彼は神様が自分を使い割礼も受けていなかったカイサリアの異邦人コルネリウス一行にどのように救いの恵みを無条件に施したかを詳細に明らかにした上で、問題のユダヤ人たちをこのように叱咤しました。本文の10節です。それなのになぜ今あなた方は先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのですか。神様が解放した異邦人クリスチャンたちに間違ったユダヤ主義の首輝きを再び負わせようとする問題のユダヤ人たちが、ペテロの見たところではジョン・ホスン詩人の表現を借りるなら、神様を信じると言いながら神様より自分自身をずっと信頼しながら自分の人生の椅子と他人の人生の椅子を同時に壊してしまう霊的なテロリストに過ぎなかったんです。ペトロは本文の11節を通して次のように結論を結びました。しかし私たちは彼らが私たちと同一に主イエスの恵みで救いを受けることを信じると言った。ペトロはユダヤ人であれ異邦人であれ神様の恵みのみで無条件に救いを得られることを明らかにしました。それは救いの根拠が救いを受ける人間の資格にあるのではなくて、救いを無条件に与えてくださる神様の一方的な恵みに起因するという福音の本質に対する再明示だったのです。福音の本質に対するペテロの再明示の基礎の上に、初代教会は 異邦人に対する割礼の問題にまかり間違えば分裂もあり得た危機を克服し、福音の上に一層堅固に立つことができました。このような意味でペトロは自分の人生と他人の人生を同時に生命の椅子として昇華させる真の生命の人でした。割礼の問題を置いてキリスト教史上初めてエルサレム公会議が開かれたのはアンティオキア教会の牧師であったパウロがこの問題でエルサレムの母教会を訪ねていったからでした。当時パウロは学歴、経歴、出身の背景など全ての面においてユダヤ社会の中でエリート中のエリートでした。しかしそのエリートのパウロは自分の牧会地のアンティオキア教会で持ち上がった異邦人割礼是非問題を解決できませんでした。異邦人たちで構成されたアンティオキア教会の信徒たちはパウロの言うことを全部よく聞きながらも、異邦人は割礼を受けないと救われないという嘘の教えに惑わされ、自分たちの救いに関する問題だけはパウロの権威を認めることができなかったのです。その理由は簡単です。パウロはイエス様がこの地にいらっしゃるときにイエス様から直接証明された直系の弟子ではなかったからです。エリートのパウロに比べればペテロは何も学んだこともない無知で卑鮮なガリラヤの漁師出身でした。それなのに比較するものがないくらい無学で卑鮮なペトロによって間違えば分裂の危機に陥りかねなかった割礼問題が終結できたのはペテロ自身の能力によるのではありませんでした。この地に来られた主がその無知で卑鮮なペトロを自分の直系の弟子として無条件で証明したからなんです。ですからペテロは自身を無条件で証明してくださった主の恵みをエルサレム公会議で証言したのです。エリートのパウロはその時そこにペテロがいたので、その後それ以上割礼問題に煩わされずに福音をさらに広く述べ伝えることは言うまでもありません。ペトロとパウロが一生涯福音のために生きたからといって彼らが古びた椅子のように衰えなかったわけではありません。歳月が流れながら彼らの肉体も老いて古びた椅子のようになり、ついにはペトロは十字架の刑で、パウロは斬首の刑で、その肉体はこの世から消滅してしまいました。これでそのまま終わってしまったでしょうか。そうではありませんでした。彼らが信じていた主の中で、彼らが私たちに伝えてくれた福音の中で、今日も永遠に生きています。彼らはたとえ古くなっていく椅子に過ぎなくとも、彼らの生命の根を永遠なるイエス・キリストの生命の中に固く根付かしていたので、彼らは2000年が経った今日も私たちにまで伝えてくれた福音を通して、私が本当の安息を享受できるよう生命の椅子の役割を果たしています。この事実を 生前に体得したパウロはコリント信徒への手紙の4章16節を通じてこのように告白しました。だから私たちは落胆しません。たとえ私たちの外なる人は衰えていくとしても、私たちの内なる人は日々新たにされていきます。ペトロもパウロもこのような信仰があったゆえ、主のためならば十字架刑も斬首刑も避けなかったのです。主の中にいるとき、十字架刑の死も斬首刑の死も暴風も主がくださった本当の安息を揺るがすことはできなかったからです。仮に100年を生きるとしても、人生それ自体は瞬く間に終わってしまいます。しかし20、30年を生きたとしても、真の意味を追求すれば、その20年、30年は永遠へとつながるのです。真の意味の中でのみ真の安息を享受できる理由がここにあります。次はエミリー・デッキンソンの詩、私がもしです。私がもしただ一人の人の胸の営みを止めることができるなら、私は虚しく生きているのではないだろう。私がもし一つの生命の痛みをなだめてあげられるなら、あるいは苦しみの一つでも聞いてあげられるなら、あるいは疲れた一羽のシマグマを巣へ戻っていくように手助けできるなら、私は虚しく生きているのではないだろう。歳月が流れても虚しく生きないことを望みますか？本当の意味を追い求めることを望みますか？歳月が過ぎ、古い椅子のように衰えていくとしても、イエス・キリストの中で多くの人たちと生と幸せを共に分かち合う生命の椅子として昇華されることを望みますか？これらはイエス・キリストの中で可能です。イエス・キリストは古い椅子に過ぎない私たちの人生を生命の椅子に昇華させるためにこの地に来られた永遠の生命の椅子であるからです。このお方はその椅子の上に私たちを招くために、今もこの場に臨んでいらっしゃいます。お祈りしましょう。人生はせいぜい古い椅子一つ占めることに過ぎないのに、それも小さく古い椅子に一回座って立ち上がるように一瞬で終わるに過ぎないのに、今まで私はその古い椅子が全てのことでもあるかのように、その古い椅子自体を目的とみなして生きてきました。私の人生の椅子を他人と分かち合ってみたこともありませんでした。私の椅子は言うまでもなく、他人の椅子までも壊してしまう愚かな人生を生きてきました。それで私の肉体は石のように頑強ではあっても、心の中には真の安息はありませんでした。このすべての過ちを悔い改めますので、父なる神様の慈悲で私をお許しください。時間それ自体は今この瞬間にも矢のように飛んでいきます。私たちの鼻に呼吸がある間、虚しくない人生、本当の意味のある人生を生きることを望みます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと私たちを招く主の声に、今この時間 耳を傾けるように導いてください。十字架の死と復活を通じて私たちのために永遠の生命の椅子になってくださった主のその椅子の上に私たち皆が信仰で座るように導いてください。主のその椅子の上で私たちの外面は古くなっても私たちの内面は日々新しくなるようにしてください。主の椅子の上で古くなった私たちの人生の椅子が数多くの人と共に人生を分かち合うのに十分な生命の椅子として昇華されるようにしてください。主のその椅子の上でこの世の中のどんな暴風が私たちに吹きつけるとしても真の安息を享受するようにしてください。そして私たち人生の長短に関係なく私たち各自の人生が主の中で日ごとに永遠の意味で積み重ねられますように、イエス様の御名によりてお祈りします。アーメン。